アメリカのバイデン大統領は今月、国際テロ組織アルカイダの指導者ザワヒリ容疑者をアフガニスタンで殺害したと発表しました。ビンラディン容疑者とともに2001年のアメリカ同時多発テロ事件の計画に深く関わったザワヒリ容疑者が殺害された意味について、アジア総局の太利裕次郎記者に田中貴信キャスターが聞きました。
太利さん、おはようございます。
おはようございます。
太利さんはザワヒリ容疑者の殺害によって世界はより安全になったと見てますか？
安全になったかどうかを評価するには、まずザワヒリという人物の変遷を知る必要があります。ザワヒリ容疑者はエジプトの名門の出身で、外科医としてクリニックを営む一方で、医療ボランティアに参加し、アフガニスタンに侵攻したソビエト軍と戦うイスラム戦士たちの治療に当たったこともありました。このザワヒリ容疑者の人生を大きく変える事件が1981年に起きます。イスラエルと平和条約を結び、アメリカ寄りの外交を推し進めたエジプトのサダト大統領がイスラム過激派によって銃殺されたのです。当時の副大統領で後に大統領になるムバラク氏は、この事件をきっかけにイスラム勢力の一斉摘発に乗り出し、容赦ない弾圧を加えていきます。ザワヒリ容疑者も3年間拘束されました。当時の状況について、ザワヒリ容疑者の叔父は、この世で誰も経験したことがないような激しい拷問を受け、もともと暴力的な人間ではないが、もし彼が暴力に頼ることがあるとすれば、このような立場に立たされた者は誰でもそうなるでしょうと振り返っています。つまり、ムバラク政権による激しい弾圧がザワヒリという人物を大きく変えてしまったのです。
ザワヒリ容疑者がその後どのようにアメリカを狙う国際テロリストのレッテルを貼られるまでに変貌してしまったんでしょうか？
ザワヒリ容疑者は弾圧から逃れた仲間とともにアフガニスタンに向かい、エジプト政府に復讐するための準備を開始します。そして1995年、隣国パキスタンにあるエジプト大使館を爆破し、15人が死亡するテロを起こします。これは後にアルカイダの常套手段となる自爆攻撃を成功させた初めてのケースでした。ザワヒリ容疑者は当初、エジプトの政権さえ倒せばよいと考えていました。ところが、その考えを変えさせたのがアフガニスタンで出会ったビンラディン容疑者でした。ビンラディン容疑者の強い反米感情に感化されたザワヒリ容疑者は、エジプトだけを狙っても何も得られない、ムバラク政権を操っているのはアメリカだ、近くの小さな敵からより遠くの大きい敵を標的とするべきだと主張し始めます。同時多発テロ事件が起きる2001年にザワヒリ容疑者が発表した著作、預言者の旗の下の騎士たちの中で、これからは戦いを敵の土地に移すと宣言しています。アメリカ本土を攻撃する9.11へと突き進む、まさに前兆でした。
で、そのザワヒリ容疑者はアメリカの作戦によって殺害されました。ソリさんは今何を思いますか？
アルカイダの取材を続けて感じたことは、弾圧は抵抗の心を芽生えさせ、いずれ新たなテロを生むということです。今回アメリカはザワヒリ容疑者の居場所を突き止め、周囲の犠牲者を出さずにザワヒリ容疑者だけを殺害する作戦を実行しました。これだけ正確な情報が事前に入手できていたのであれば、殺害ではなく拘束することもできたのではないかと疑いたくなりますが、結果的には暴力的な手段による作戦になりました。ここで最初の質問の、世界はより安全になったかということについてですが、ザワヒリ容疑者の殺害がイスラム過激派の抵抗の心を再燃させ、それが新たなテロという報復合戦に突入していくことが懸念され、世界がより安全になったと自信を持って言うには難しい状況です。
はい、アルカイダを20年以上にわたって取材してきた太利裕次郎記者に聞きました。